リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この放送は京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日のメンバーは遠藤瑞希です。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストを招待し、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は京都市よりナタリーショップの赤家悦子さん、子供のいない女性のつながる会の後藤秀美さんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日は京都市よりナタリーショップの赤池悦子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずナタリーショップはどのような団体か教えてください。
はい、現在は50代から80代の男女が集まって、バッグ、ポーチ、携帯ケース、ビーズのネックレスなど自分たちが作りたいものを自由に作っています。自分で持ってきた着物をほどいてワンピースやコートにリメイクする人もいます。またナタリーショップという名前は、私が大好きなフランスの女優のナタリー・ドロンさんからつけました。
団体のお名前の由来もとても素敵ですね。
ありがとうございます。
どのような雰囲気で活動されているんですか？
はい、おしゃべりしたい人たちと手芸をしたい人たちの集まりですが、正しい縫い方ができなくても間違ってもいいんです。間違えたらゆっくりほどいてまた縫い直せばいいですし、ひっくり返せば見えないので大丈夫という気楽な雰囲気でやっています。ダメ出しもしませんので、おしゃべりプラス手芸という感じです。メンバーはいつ来ていただいてもいつ帰っていただいても出血も取りません。
とても自由な雰囲気なんですね。どのようなきっかけで活動を始めたんですか？
はい、5年くらい前になりますかね。京都のテルサであの手作り市に出店した時に、お客様からどこかで教室をされてますかとか、毎日家にいてもつまらないわという声を聞きました。それがきっかけで、どこかで皆さんが集まることができたらいいなと思い始め、居場所を作れないかなと考えるようになりました。おしゃべりだけでは続かないだろうなと思いましたので、手芸であれば交流できるかもしれないと思いました。
なるほど。その手芸を皆さんでされているということですが、赤池さんは手芸の先生をされてたんですか？
いえいえ、全然活動を始めた頃は手芸を教えた経験もありませんでしたので、見本も少なくてレパートリーも少なかったので、本を見て勉強しました。でも本を見て作るという作業は、平面図を確認してそれを立体にしていかなければならないので、意外と難しいんですよね。その経験から皆さんのサポートをしています。まあ、四角く縫えば巾着にもなりますし、簡単にできて楽しめるものもありますので、ミシンを使ったことのない方でも気軽に始めることができるってことです。
これまで経験のなかった手芸を居場所作りのために始められたということですが、不安はありませんでしたか？
いやいや、ありました。私にできるかなと思ったら、決断するまでには時間がかかりました。人に教えるという経験はあまりしたことがないので、やっていけるのかなという不安もありました。まあ、とりあえずやってみようと思って始めたんですけど、
そうやって行動に移せることは本当にすごいことだと思います。活動を始めるにあたってどのような準備をされたんですか？
はい、活動日を決めたり、チラシを作ったり、準備に 3,4 ヶ月ぐらいはかかったと思います。場所探しが大変で、アパートなどね考えましたけども、手作り市のスタッフに相談したところ、ここを使ってくださいってことで、 心よく返事をいただいたので、ララ京都で活動を始めることになりました。メンバーは1回目は1人からスタートして、友人の紹介などで増え、今は10名程度で活動しています。最初は1人で教えていましたが、着物のメイクやリメイクやビーズのアクセサリーはお客さんだった方がボランティアで教えてくれるようになり、いろんな人を巻き込んでやっています。
いろんな人の輪が広がっていて素敵ですね。ナタリーショップで制作したものは手作り市で販売されているそうですね。
はい、作ったものを売ってます。お客様としていろんなお客様がいらっしゃるので、いろんなアドバイスをいただいたり、売れなくて落ち込んだりしたこともありました。また売れる商品を作ろうと思いましたが続きませんでした。自分が作りたいものを作って売るようにしようと思ったのが始まりです。値段の付け方もあまり高いと、手作りだからといってあまり高いと売れませんですし、売れないと落ち込みますし、でも売れると嬉しくて、また次の励みにもなりました。
なるほど。活動を続けていくために心がけていることはありますか？
はい、昔私デイサービスの仕事をしていた時に、一人暮らしの高齢女性が寂しそうにされているのを見ました。私は冗談を言ったり話したりするのがすごい好きなので、誰でも気軽に来られる場所があったらなと思いました。寂しさが紛れるのではないかと思いました。儲けることとかね、お金のことを考えると大変ですけども、続かなかったと思います。縫い方一つにしても、自分が教えてる方法と違えば直したいと思う人もいると思いますが、私はメンバーに楽しんでもらうことが目的なので、それぞれの好きな方法で縫ってもらいたいですし、それが私自身の楽しみにもなっております。デイサービスの仕事をした時も、1日1回は利用者様に笑っていただけたらいいなと思って仕事をしてましたし、自分がやりたかったことはこういうことかなという思う時がありました。ナタリーショップはこれからも続けていきたいですし、メンバーが手作り市に出店したいということがありましたら、サポートもしていきたいと思います。
最後に、ものづくりの魅力をぜひ教えてください。
はい、ものを作る楽しみは失敗があってこそだと思うんですね。ものができた時に、できた時の達成感や生活の豊かさを感じ取ってもらえればいいと思います。リスナーの皆さんの中にも、私たちと一緒に活動してみたい、興味をお持ちの方がおられましたら、ぜひ赤池までお問い合わせください。電話番号は 075-671-1825 です。
さらに輪が広がっていくといいですね。本日はナタリーショップの赤池さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府では仕事と生活の調和の実現に取り組む中小企業を応援するため、京都モデルワークライフバランス推進企業認証制度を設けています。ワークライフバランスを推進する宣言を登録いただいた企業をホームページ等で広く紹介するとともに、関連情報の提供や認証に向けた取り組みの支援を行っています。認証を受けた企業は社員満足度の向上に貢献、採用に効果的に利用できる認証マークの使用、負の物品等の調達における優遇の対象となるなどのメリットが受けられます。詳細は京都ウィメンズベースのホームページをご覧ください。お問い合わせは 075-744-6700 までお願いします。
本日続いては、子供のいない女性のつながる会より後藤秀美さんにお越しいただきました。子供のいない女性のつながる会は、東山区のお寺円徳院を会場に定期的にお話し会をされています。それでは後藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、子供のいない女性のつながる会とはどんな会なのか教えてください。
はい、子供のいない女性、その状況に至るケースは人それぞれで、プライベートな要素が多いために友人にも話しにくい傾向があると言われています。子どものいない女性のつながる会は、同じ子どものいない立場の女性が集まり、交流を通じて悩み相談や仲間づくりを行う、固定観念にとらわれず自分らしい生き方を見出すという目標のもと活動しています。
なるほど。 つながる会ではどのような活動をなさっているんですか？
はい、つながる会では自らの経験、悩みを話したり、みんなの思いに耳を傾けたり、優しい時間を共有できるお話し会を開いています。人の気持ちを聞く雰囲気を大切にする、話したくないことは話さなくていいといった、いくつかの約束事を設けて、心理援助職の資格を持つ者、心理援助の知識経験のある者が進行役を務め進めています。
なるほどなるほど、お話し会とても素敵な会ですね。
ありがとうございます、
はい、会場の円徳院とはどのような場所なんですか？
はい、円徳院は豊臣秀吉公の妻北の万所ねね様が秀吉公の死後19年間余生を過ごされた場所です。ねね様はお子がなく、歴史書等でも様々な葛藤があったとの記載がありますが、周囲の人々とのつながりの中で穏やかな時間を過ごされました。円徳院には秀吉公の家臣たちがねね様のために全国から集めた石を組み上げて作ったといわれるお庭がありまして、ねね様はこの庭を眺めて心を落ち着けていたと伝わっています。
なるほど、とても素敵な場所ですね。
ありがとうございます。
つながる会の中ではどんなお話をされているんですか？
はい、不妊治療、持病などで子供を持てないことを受け入れたとはいえ、ふとした日常の出来事から心がざわついたり、子供がいないまま老後を迎えることに不安を感じたり、そんな気持ちになるお話をよく耳にします。時折やってくる気持ちとうまく折り合いをつけながら、不妊治療を頑張った時間、持病とともに生きる時間、子供に対する思いなどを自分の人生の物語の一つとして紡げるようにサポートしています。
参加者の方は不妊治療のご経験がある方が多いんでしょうか？
あ、そうですね、半数の方が不妊治療のご経験のある方です。その他にも持病があって子供を持つことができなかった方、仕事や介護などがあり状況的に子供を持つことができなかった方、子供を持ちたいのか自分の気持ちがわからないまま今を迎えている方、育った家庭環境などから子供を持つことが怖いなと感じている方、独身の方など様々な方がいらっしゃいます。
何歳くらいの方の参加が多いですか？
はい、参加者のご年齢は30代から80代までと様々です。40代から50代ぐらいの方の参加が多いように感じています。お一人お一人のお話に分かる分かるとみんなでうなずき合ったり、先を行く先輩方のお話になるほどと思って目を取ったり、涙あり笑顔のありの和やかな会になっています。
このラジオを通して一人でも多くの女性に届くといいですね。さて、つながる会の中では他にどのような活動をなさってますか？
はい、講習会と題して心の安寧と不安解消を目標に、住職や各分野の専門家の先生方からの情報提供を行っております。会の終了後には質問会を予定していまして、個々のお悩みにお答えできるようにしています。
これまでその講習会ではどのようなテーマで行われてきたんですか？
はい、過去の講習会では 北の万所ねね様の穏やかな余生の過ごし方というテーマで開催いたしました。円徳院住職から北の万所ねね様の生涯とお人柄をご紹介いただき、ねね様の生き方から学ぶ心穏やかな人生を送る心がけをお話しいただきました。会の終了後には円徳院内を拝観したのですが、ねね様に思いを馳せながらの拝観は大変感慨深かったです。
なるほどなるほど、いろんなテーマでやられているんですね。
はい、
つながる会や講習会に参加するにあたって申し込み方法や参加費について教えてください。
はい、お申し込みはホームページから申請いただけます。お電話でもお問い合わせいただけますので、お気軽に お電話ください。電話番号は 075-525-0101 です。また参加費はつながる会講習会ともに3000円です。
ありがとうございます。では、最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、北の万所ねね様が心穏やかに余生を過ごした円徳院で、子供のいない人生の道筋を一緒に見つけていきませんか？定期的に開催しておりますので、ご参加お待ちしております。
はい、ありがとうございます。とても素敵な活動で、もっといろんな人に伝わればいいなと感じました。
ありがとうございます。
そうですね、 的なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は子供のいない女性のつながる会より後藤さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等の問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画センターまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3433、 075-692-3433、 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は8月9日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。